講談に立った時はいつもおはようございますでやってるんですよね。初めてお会いした人は、ね、おはようございますでなんか始めたい感じです。2年ぶりにやってきました。で去年はねお休み させてもらったんですよね。で久しぶりに会った人からちょっと痩せましたねって言われたんですよね。いや大事なものがねいっぱい詰まってましたけど、ある日突然空っぽになってしまったんですよ。何もない状態考えられますか。頭を打ったんですよね、車にね。そして頭の中にあった記憶がほとんど一瞬のうちになくなってしまったんですよね。でそれから大変でした。半年もっとかかりましたか。ちょうどジグソーパズルがありますよね。それが70数年かかってほとんど出来上がってたジグソーパズルが空っぽになっちゃったんですよ。でピースを一つずつ埋め直す作業をやったわけですよ。埋めたと思ったらまた抜けちゃってまた入れるってね、そういう作業をね、繰り返してなんとかね今日講談でね御用で用いられることになったんでね喜んでます。まだちょっとおかしいかなと思ったらね、勘弁してください。まあそういう事情で、でも元気にされて皆さんの祈りがね、藤井がね倒れたみたいだよってね、そういうことがあっちこっちに知らされて、なんか私にこの祈りが集中されてるっていうのが分かったんですよね。すごいですよね神様って。もうね全身が感じ全身で感じるっていうそういうことあるんですよね。もう涙が出て止まらない状態、そういう状態になったんですよね。まあ、皆さんの祈りのおかげで、奇跡的に回復することができました。本当に感謝しています。で今日私が選んだタイトルは今日のカンファレンスのテーマにね、近づけようと思って、新しい人を、ね、新しい人を身につけませんかっていう、ね、これが今日私が今一番導かれていることなんですよね。で私は、ね、ずいぶん前ですけれども30数年前ですけれども、その時のことを思い出しました。それも罪の泥沼のような生活をしてたんですよ、ね、で約束していた将来の道を自ら捨てて家を飛び出した。そして投げやりな、ね、生活をしていました。やり直しの道があるならば、ね、もう一度やり直ししたいっていう密かな思いがありました。で事業をスタートして、ね、収入が増えてどんどんどんどんね祝福されてるんですけれども、心は満たされないってね、いつも虚しい思いで何かの助けを求めていました。その時の心の状態は怒りと憎しみでいっぱいでした。いつも心の中は嵐のようでしたですね。人はこの人間関係が崩れたままでは生きていけないのかもしれませんですよね。今日の箇所は古い生き方から決別して、ね、新しい生き方をするための最善の方法を示しています、はい、ある調査によりますと人の性格は6歳までにもう決まってしまうそうです。 100% 決まってしまうそうです。そしてその性格を変えるっていうのはとても難しいそうです。とても難しいって、6歳までに、ね、染み込んだ身についた性格は変えることはとても難しいんだそうです。でそういう情報をね聞いたんだからね、いやそんなことないよってこの箇所が 出てきましたよね。変えることできるんだってね。変えることができます、ね、聖書は約束してます、ね、聖書の中に古い生き方から決別して新しい生き方ができるんだっていう最善の方法を今日皆さんと一緒に共に学んでいきたいと思いますね。まず、最初ですね、今日はこの福祉主人公としてね、こういう方が出てきます。これは何か分かりますか皆さん。ボウフラじゃないんですけどね、ヤゴです。ヤゴってね、トンボの幼虫ですよね。トンボの幼虫、水の中に住んでいます、ね、すごいこの顎が発達した生き物なんですよね。いろんな、ね、小さな害虫を食べるんですけれども、でこの幼虫が大人になるとトンボになります、ね、トンボは不完全変態っていうんですかね、3つの段階で卵と幼虫と成虫、ね、3つの段階で、この変態していく生き物ですよね。不完全なんですよ、不完全ですよ。完全変態っていうのは、まあ、生物の学びをちょっと今日始めしましょう。完全変態というのは卵から幼虫、サナギ、ね、そして成虫、これは蝶々なんかそうですよね。でこれはサナギがないから不完全変態と、不完全変態、ちょっとに人間とよく似てますね。私たちと、私たちがボーンアゲインしてもすぐ完全になったわけじゃないですよね。そのトンボさんはね、これちょっと目が修理中みたいですけれども、トンボさんの目です。トンボさんの目はね、270度ほとんど見える、ね、360度じゃないですよ。360度までいったら皆さんどれぐらい見えますか視野。私眼鏡かけてるからもうこの範囲ぐらいしか、視野がずいぶん狭いですけど、皆さんどれぐらい見えますか。180度見える人、目を動かさないとね、ずいぶんこう見るの難しいですね。トンボさんって270度ですよ。こんなところへ見ちゃうんだから、ね、複眼っていうのはこういう目してるんですよね。トンボさんになると、幼虫からトンボになるとね、視野が広がってきます、ね、私たちもそう、ね、古い人から新しい人になると視野が広がってきますよ。神様の、ね、神様の視野が与えられる、ね、ちょっとトンボの変態と私たちよく似てますよね。神様ってすごいですよね。こういうのを見せて、ある日突然ね、水中で泳いでいた人が急にね、羽が生えて空を飛ぶって、これはねすごいじゃないですか。私たちもそうなったらいいんですけれども、でもそれに近いことが起こるってね、それを神様は、神様が作られた被造物で見せてくださってるんですよね。トンボの成虫はね、この益虫ですよ。害虫をたくさん食べてくれる。だけど困ったことに、時々食料不足の時は他のトンボを食べてしまうみたいです。ちょっと私たちの似てるところもあるんですよね。よく考えたらね、トンボさんが今日の副主人公です。はい。でトンボさんはねすごいんですよ。このトンボさんの愛っていうのはね、このハートのマークでね、この彼女らはこうして交尾してる 姿ですけれども、ハートのマークっていうのがすごいですよね。愛によってね、一つになる。そして彼は子孫を残してこの世を去っていきます。子孫を残して私たちもこの世を去っていきます。単なる肉体的子孫じゃないですよね。私たちは霊気への子孫、私たちの信仰を継承して、そして私たちは去っていく、ね、それをしないで去っていくっていうのは考えられないですね。彼らが、彼女らが私たちに何か手本を示してくださっているようです、ね、ああ、これトンボの生態ちょっと研究してみたんですけれどもね、はい、トンボの成虫はね、寿命が数ヶ月ほどと長い、結構長いんですよね。成熟には時間がかかる。これも私たちにちょっと似てますね。しかし成熟して子孫を残した後にこの世を去っていきます。で、食性は肉食性で、蚊とかハエとか蝶とかが、ね、たまに食料不足の時はトンボさんがトンボを食べてしまいます、ね、成虫期には空中の害虫を捕食するために益虫として扱われる、ね、特に蚊に対してはですね、ボウフラと成虫の両方を捕食するため大きな天敵になっている。すごいですよね。で、成虫期を地上やね、陸上空中で過ごして、そして水田の環境と一致して、稲に対してはね、とてもいいんですよね。稲とね、共同作業で稲を、ね、育てていく。そうやだ。そしてね、またすごいのが、トンボさんはね、前にしか進めないんですよ。退かないんですよ。絶えずね、前に向かっていく。不退転でね、退くに転ぜず、決して退却しないっていうんだよね。すごいですね。この精神も私たちとちょっと似てますよね。だから勝ち虫と呼ばれるんですよ。勝ち虫ね。で、一種の縁起物として、特に武士に喜ばれてます。で、兜とか刀の鞘とか、そういうのにね、トンボさんのマークを入れるっていうんですよね。で、ここもよく似てるじゃないですか。私たちは勝ち得てあんまりないし、ね、圧倒的な勝利者だっていうところもね、これよく似てますね。で、それを日本の人たちはしっかりと受け取ってたんだな。すごいじゃないですか、皆さん、ね、トンボさんは私たちの生き方を教えてくれています。神様が創造されたこの生き物がね、私たちの手本となってくださっている、ね、で、今日のメッセージはもうこれで終わってもいいぐらいですけれどもね、せっかく準備しましたから、ね、古い人と、ね、古い人から私たちは新しい人に変えられていく、ね、どのように変えられていくべきか。まずね、古い、私が古い時ね、どんな状態だったかということを先ほど明かしましたけれども、この私もそう思ったんですよね。この着物を脱ぎ捨てるようにね、古い人を捨ててね、新しい、ね、人を着たらね、晴れ着を着るように、どんなのね、楽かなと思いましたよ。この古い人の特徴は、あ、ごめんなさい、古い人の特徴の一つはこの虚しい心だそうです。私も虚しい人生を、ずいぶん長い間過ごしてました。 これ一緒に読んでみましょうか。そこで私は主によって厳命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません、はい、これはパウロさんがエペソの教会に向かって言ってる箇所なんですよね。立場上はクリスチャンに向かって言ってるんでしょ。クリスチャンであるにもかかわらずちょっと違うぞっていうことに気がついて、パウロさんはエペソの教会にこの手紙を送る必要ができたんですよね。彼らは虚しい、ね、これができた、はい、彼らは虚しい、ね、心で歩んでいた、ね、虚しいってか、ね、人は内容がないとかね、価値がない生き方がすると虚しくなってくるんですよね。私がそうでした。故郷を離れて9年間はもう虚しい虚しい気持ちでした。 なぜ虚しくなるのかっていうのはこれが答えですよね。一緒に読んでみましょうか、はい、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された、はい、神の形に私たちは創造されています。ね、神様がこういう手と足と、ね、頭と足があるとかじゃなくて、神様のご性質、ね、神様のご性質に似せて最初に作られた、ね、だから私たちは本能的に、ね、まだ神様を知らない時に神様の形が私たちに刻まれているから、ね、だからそこに帰りたいってね、私たちの心のふるさとに帰りたいって思いになってくるんですよね。そして固くなの心はね、一緒に読んでみましょうか、はい、彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなの心とのゆえに神の命から遠く離れています。かたくなな心ってね、旧約聖書にはよく出てきますね。同じの固い人ってね、イスラエル人は神様の恵みを体験しながらも同じが固くなって神様から離れてひどい目に遭ってまた神様に戻って、ね、忘れてまた神様から離れて、ね、ひどい試練に遭ってまた帰ってくる、かたくなな、ね、生き方を彼らは繰り返してましたけど、その異邦人であるエペソの人たちも同じ状態ではないかなって、ね、知性において暗くなりっていうことはね、神様から離れている状態は理解力、思考力、判断力の低下を招きます。知識が増えて賢くなっているようですけれども、特に神様からの知恵がほとんど届いてない状態ですから、どんどんとこういう理解力、思考力、判断力が低下していきます。さらに固くなの心は悟りを鈍くし、ね、頑固さが自分と人を不幸にしていきます。さらに、ね、この御言葉で神様は私たちを警告しているようですよ。一緒に読んでみましょうか。幸いなことよ、いつも死を恐れている人は、しかし心を固かにする人は災いに陥る、ね、こと心を固くなる人、あれ心の中に新しい情報が、特に神様からの情報が入ってこない、御言葉が入ってこなくなる、御言葉を締め出してしまう状況になってくる。だから本当の自分の生きるべき道が見えなくなってくるんですよね。神様から導かれる道なしで我が道を行くっ ってね、日本の総理大臣でね、随分活躍した方でしたけど、総理大臣の座を去るときにね、私は一人で去っていきますって、ね、随分孤独な、この言葉でしたけれども、神様に対して心を閉じてしまったイスラエルの人たちですね、全世界に、ね、国を失い全世界に散らばっていってしまいましたよね。神様の恵みを体験できなくなって、ね、彼らは行ったところで迫害に遭うっていうね、とんでもないこの人生が彼らに待っていたっていうね。私たちも固くなら歩みをするときに、イスラエルが体験したようなそんな大変な体験はないかもわからないけれども、それに近い、ね、試練が待っているってね。だから神様はこのように私たちを激励しています。一緒に読んでみましょうか。はい、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされなくて固くなにならないようにしなさい。はい、固くなの心は罪に惑わされている状態かも分かりませんですよね。固くなの心では誠の神様から離れていき、ますます罪の深みにはまっていくっていうこと、この御言葉は私たちに警告してますね。でさらに19節はどう言ってでしょうか。一緒に読んでみましょうか。こう道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。はい、公職のと貪りの心っていうのはね、私たちは、ね、どのようにですね、この公職な誘惑から守られるかってこと、このようにね、御言葉は進めています。一緒に読んでみましょうか。年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには誠に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。このように私たちが接していくときに、私たちは性的なこの誘惑から守られることができる。で、むさぼりに対してはどうでしょうか。一緒に読んでみましょうか。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。イエス様ご自身が言われましたよね。受けるよりも与える方が幸いですよってね。なかなかね、このあげることよりももらう方に熱心になりやすい自分の姿を見ることができますよね。で、先日ヤードセールをしたんですけれども、で私たちはあと1ヶ月で家をね整理して、まあ、日本に帰ります。日本伝道に、故郷伝道に専念することになりました。まあ、そういうことでね、家を整理しなければいけない。ヤード整理をしたんですけれどもね、たくさんのものをね、高い値段で買ったものをね、家内がね、随分ね、200ドルぐらいで買ったものを20ドルって言ったから、まあ、私ガクッとしてね、まあ後で考えたら私ね、愛が足らないなと思って、やっぱりね、受けるよりも与える方が幸いですよって言われたイエス様のね、御言葉にはなかなか素直に従っていけない弱さがあるなということを感じます。ですけれども、満ち足りる心こそ、ね、 実際はこの大きな利益を受ける秘訣だっていうことをね、だからいつも講談からはね、日曜日の講談からあんまり説教では使わないんですけれどもね、献金のね、11献金のね話をするんですよね。私は教会員の方で11献金、収入の10分の1を捧げている人でね、経済的に困った人を一人も見たことないんですよね。で逆に11献金ができないような状況の人は次々と経済的にしんどい状況になっていくっていうのを、私の少ない牧会から経験からですね。しかし献金の話はね、あんまり講談ではできないんですよ。今度マウントハンマーではなんか しやすいような感じするんですけれどもね。で教会はね、集金係かなってね思われて、もう一回聞いてね、もう来なくなる人が多いんですよね。だから牧師は恐れてますね、献金の話をするの、ね。まあ、ここではね、いつもね、ちょっと語れないことを語らせてもらえるかなと思ってね、本当に解放されてますけれどもはいはい、この古い人はね、虚しい心で、かたくなの心で、そしてね、むさぼりの公職とむさぼりの心に、ね、かつて私もそうでしたけれども、その古い性質が全部、ね、なくなって新しい人になっているとは言い切れませんけれども、しかしこのクリスチャンであっても虚しくなる時は皆さんあるじゃないですか、ね、固くなりになる時もあるじゃないですか、むさぼる時もね、むさぶりたい、皆さんそうじゃないかも分かりませんけど、そういう心あるじゃないですか、ね、それは神様との関係が崩れたために起こってくるんだなっていうことをね、神様との関係がしっかりしてれば、ね、あまり感じないんじゃないかなって、私の短い小さな信仰生活の中でもそれをいつも感じますね。で、虚しい心が出てきたら、あ、神様との関係があんまり良くないんだな、希薄だなっていうことをね、感じるようにね、そして神様との関係をもっともっとね、こう深く強く、ね、太くしたいと願ってますね。新しい人、次は新しい人ですね。一緒に読んでみましょうか。はい。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正義をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきでした。新しい人になったかなと思ったら、そうでもないよってね、高ぶってはいけませんよってね、しっかりとね、新しい人を身につけなさいってね、警告してるんですよね。この新しいっていうのはね、まだ一度も使ってないサラッピンの新しさではなくして、ね、この別の種類の新しさ、別の種類の新しさのことを言ってますよね。藤井はじむは藤井はじむとして、昔の藤井はじむはあるんですけれども、ね、中身が変わってるよってね、言えるようになりたいじゃないですか皆さん。ね、この今日からこの別の種類の新しさってね、今日からここで別の、ね、種類の新しい出発ができるっていうことですよね。イエス様を信じることで、ね、別の種類の生き方ができるって、ね、矢後さんが、ね、ある日突然、ね、 水の中から飛び出して羽が生えて、ね、空をね飛び交うことができるってね、同じような体験を、似たような体験を私たちはすることができる、ね、別の種類のね生き方ができるんだってね。なぜできるんでしょうか。一緒に読んでみましょうか。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています、はい、イエス・キリストの、ね、十字架の死っていうのは私たちの、私の古い人の十字架の死でもありました。イエス様を信じた時に古い自分は十字架で死んだ、十字架で葬った。それをしっかりとね確認しなさいよ。イエス様を信じたんじゃないかっていうことを熱心にここで強調して、このパウロさんは伝えてるんでしょうね。この引用箇所はローマ人の手紙ですけれども、これもパウロさんが書かれた手紙ですよね。この異邦人、ね、イスラエル人ではね、異邦人の歩みにはね、やっぱり異邦人伝道に召されたパウロにとっては一番、ね、気になる重荷となる働きだったっていうことが、ね、伝わってきますよね。新しい人としてね、なる、だから復活するっていうかね、私たちはイエス様を信じた瞬間にこのことを体験したんだよっていうことを伝えてます。一緒に読んでみましょうか。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。古いものが過ぎ去って新しいものになったって、ね、皆さんどうでしょうか。すでに新しい自分が本当に生き生きとしてるんだってことを体験されてるでしょうか、ね、イエス様は十字架で、ね、亡くなられ、命を捨て3日間ですかね、墓に葬られた。確かに死んだってことを多くの人は知った。3日目に復活されました。死を滅ぼし、サタンを滅ぼし、蘇られた。その復活したイエス・キリストを信じた私たちもイエス様の復活の命を与えられた。イエス様が死を滅ぼし、ね、サタンを滅ぼし、蘇ってくださったってことは、ね、私たちもイエス様に会って、イエス様を信じた瞬間に復活のイエス様の命もいただいたってことですよね。つい最近ですね、92歳になる方が私たちの教会の最年長ですけれども、その方は90歳になってね、とても元気になってね、そしてよく証しをするんですけれども、でその方が言うには、ね、私はいつ死んでももう怖くないよって言うんですよね。もう準備ができてますってね、すごいですよね。そういうね、私がそういう気持ちになれたらね、いつなれるか、私自身いつなれるか分かりませんけれども、でも立場上は、ね、この御言葉を受け取ってますので、ね、この新しくなった自分はイエス様の復活の命もいただいたんだから、ね、もう大丈夫だっていう信仰を持って、一歩一歩歩んでいきたいと思いますね。でさらに新しい人は先ほどの 友さんのね人生で私たちは垣間見ましたけれども、一緒に読んでみましょうか、はい、しかしちょっと待ってくださいよ、はい、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全ての中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。口語訳は勝ち得てあまりありってね、勝って勝って勝ちまくる人生が、ね、新しい人の人生ですよ、ね、私たちがねこの敗北してね退いてしまうっていうことは考えられないって、ね、神様がこうおっしゃってくださってるんですから、ね、それは神様のあれ、ちょっとあれになったね、はいはい、もうあのもう終わった方がいいような感じになったでしょうか、ね、私たちもどうですか、今日新しい服を着ましたか、新しい人を着ましたか、どうですか、確信がありますか、今日のゴールは私たち全員が古い人から新しい人になったっていうことね、確信を持つ日です、はい、ありがとうございます、はい、回復したようですね、はい、堅くなの心は多くの人を傷つけます、ね、むさぼりによって人を犠牲にし、公職は人を道具にしてしまいます、ね、この御言葉は今日の暗証聖句としてねしたいので、後で出てきた言葉ですけれども、一緒に読んでみましょうか、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです、はい、今日古い人を脱ぎ捨ててね、新しい人を着ようじゃありませんか、ね、新しい体である、ね、キリストの体、新しい体はキリストの体である教会です。私たちはイエス様を信じた瞬間にイエス様の体に結びついた、教会に結びついているんですよ。今教会に教会として、まだなってない人もおられたら、実は立場上はイエス様を信じた瞬間にイエス様の体にの一部として私たちは、ね、結びついてるんだということを確認してください、ね、そしてイエス様の体は教会だ、イエスキリストの体は教会だということを今日この聖書はね、新約聖書は何度も何度も言ってますから、ね、私たちはこの私たちは確かに古い人を今日脱ぎ捨てて新しいイエス様を来たんだっていうことをそれにしたいと思います。じゃあお祈りします。天のお父様、小さなもの、虚しい人生を歩んでいました。堅くなの心は多くの人の傷つけ、むさぼりによって多くの人を犠牲にして生きてきたような気がします。しかしイエス様にお会いしたとき、私は古い人をイエス様と共に十字架につけました。それ以来新しい人を着て新しい歩みが始まりました。神様、エペソの教会の人ではなく、彼らが古い人の 生き方をまだしてましたが、どうぞ私たちは確かに今日新しい人を来ましたから、古い人を確実に脱ぎ捨てて新しい一歩を共に歩むものとあなたがさせてください。幸いな御言葉を心より感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。